リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都のラジオ町屋塾の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。有プロジェクト京都は、室町にある町屋、有志庵を運営しています。そこでは伝統産業に関わる皆様に学ぶ町屋塾を開催してきましたが、今年はラジオ版としてお届けいたします。どうぞお楽しみください。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは今年創業132年の老舗安藤人形店のひな人形コーディネーター安藤恵子さんにお越しいただいてます。今日はよろしくお願いいたします。
皆様こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
では早速ですが、安藤人形店のご紹介を改めてお願いいたします。
はい、私ども京都の御所と二条城の間にございまして、明治中頃から約130年余り、親子孫と三代揃いましておひな様をお作りさせていただいてまいりました。戦前までは五月人形も作っておりましたのですが、戦後やはり武具としての五月人形より優雅な美しいおひな様を進駐軍の方々が本国へのお土産として買われ、それからはおひな様だと思いまして、これを中心に今では作らせていただいております。
で、ひな人形をね作っていかれているわけですけれども、ではどういうところから生まれたんでしょうか、ひな人形というものは。
はい、ご節句という言葉をご存知だと思いますが、はい、古代中国の時代からこの宇宙は陰と陽でできているという陰陽説がございます。太陽が陽なら月は陰、男の方が陽なら女性が陰、数字にも奇数を陽、偶数を陰とされてきました。11元旦ですね。ですから1月7日を人日、3月3日を上司、5月5日は端午、7月7日は赤日、9月9日は朝陽。これ11335577799と陽が重なっているんですが、陽と陽が極まり合いまして反発し合って強すぎまして陰を生じたんです。そのように昔から言われておりまして、その陰が生きているものに悪影響を及ぼしまして、それをどうしようかと考えた結果、神を人型に切りまして、そこに邪気を払うために息を吹きかけまして川に流したことから始まりました。じゃあ気を川に流しました、今度何からエネルギーをいただこうかと思った時に、17は七草、3月3日の上司は桃、5月5日は端午の節句は勝負、7月7日は皆さん笹だと思いですが、これから暑くなるために体を冷やす瓜でございます。そして9月9日は一番陽の重なる日でございますね。中国では珍重されております。その日は皆さんご存知のように菊でございます。でその昔、源氏物語や枕草子にも出てくる喜なという言葉が出てきますが、これは小さくて可愛いものを表しまして、その言葉でひいな遊びというのがございます。男女一対のひいなに調度品を加えたお人形遊びです。でこのひいなという言葉に、今の御節句の汚れを払う上司の節句を重ねまして、ひいな遊びというのがいつしか一つに重なり、3月3日のお嬢ちゃまの幸い大きい日々を願うひな祭りとなってまいりました。で室町時代には その日の遊びが発展いたしまして、お互いに送り合うような習慣もできましたし、川に流す、焼きを払って川に流す習慣ではなく、ここではもうすでに飾り付けるようになりました。で、江戸時代中期には初めてのお雛様の時にひな祭りという言葉が出てきまして、お嫁入りにも持参するようになったということでございます。
ほど、長い歴史があるんですけれども、安藤人形店では有出首菜も作られていらっしゃいますけれども、そのお雛様っていうものをいろいろなんかこう耳にするんですが、京雛っていう言葉もしたりもしますし、そのあたりを少し教えていただけますか。
はいはい、今人型から始まりまして、わら堂になり、木になり、そして木に布に布を巻き綿を入れたり、だんだん進化していきました。そして身代わりの雨月宝庫というように作られてまいりまして、最初に本格的な布を用いましたのが、ハゼとスオウで染めた香炉膳という生地でございます。香炉膳、令和のご即位の時に皆様たくさん耳になさったと思います。そしてその香炉膳というお色は、古代中国の天空を照らす灼熱の太陽の色と言われておりまして、その地模様には霧竹鳳凰に麒麟の字模様がございます。鳳凰は神の使いの霊長でございまして、霧の木に止まっていななえた時に絶対的な権力者が生まれたと、そういう伝説がございます。竹はご存知のように天に向かって立身出世と、地下で地下茎を生やします、たくさん増やします。そして麒麟は動物園の麒麟ではなく、麒麟ビールの麒麟、一日千里を走って我が子を守ると言われる霊獣でございますね。これはこの香炉膳というお色と霧竹鳳凰に麒麟の字模様は金色と申しまして、天皇陛下様だけしか用いられないのです。でご即位の時にもご覧になった、本当に大きなお色でございますね。でこのように昔から有識者が集まって有足後日なるものを作りまして、このお約束ごとに従って作ったお雛様を有職雛と申します。お雛様の他には有職菓子とかいろいろございますよね。これは一見華やかでございますが、金糸銀糸は入ってない高貴なものでございます。4年前に日本ベルギー国交150周年の折に、親日派の国王ご夫妻に外務省よりご依頼を受けて、お雛様をご献上させていただきました。その時のお雛様がやはりこの香炉膳と梅家紋のお姫様の有職雛でございました。また英国シャーロット王女様がお生まれになった時も、東北の女川と石巻の女性会の方々が友好のためにご献上なさったのも有職雛でございます。ただまあ一つ面白かったのは、日台修好120周年でプミコン、先のプミポン国王様がご在位60年そして御年80歳の折には、お生まれ曜日のプミポン様のお生まれ曜日の黄色と、それがお妃様のブルーの大シルクが送ってまいりまして、それで初めて目にするお色目でしたので、どうしようかと考えた結果、やはり日本の有色の、お生地とか辰村織物であるとか帯地とか、日本が誇る、京都が誇る西陣織などを作りまして、作らせていただきました。そういうところに有職も活躍しております。
はい、そして京雛という言い方をする場合には何か特徴があるんですか。
はい、京雛は全ての分野におきまして、それぞれが伝統技術を携えて京都で お仕事をしていらっしゃる職人さんの手をくぐって作られる、それが京びなでございます。で、特に京びなブランドと高く評価されておりまして、高級品でございます。お値段もお高うございます。それはやはり頭師さん、紙付け師さん、手足さん、小道具師さん、うちの着付け師に至るまで、伝統工芸師以上の高い技術をお持ちでございますので、そういう意味でもそれぞれが独立しておりますので、興味なブランドと評価されております。頭師さんなんかは、興味なのお顔の輪郭、これは天平時代の仏様の輪郭で、下ぶくれ、うりざね顔に切れ長の目でございます。お目目は半眼で、その人の人生の先を温かくお見守りするというお顔でございます。昔はあの白いお顔の表情は、ヒューガのハマグリを細かく粉にいたしまして、何重にも塗りまして、ピカーと光ったものでございます。今はね、それが取れないもんですから、あの石膏を使わせていただいておりますが、石膏も冷暖房に強く、皆様にあの喜んでいただいております。そしてツルツルのまま頭が参りまして、それを私たちがきちっと仕分けをいたしまして、紙付け屋さんに参ります。紙付け屋さんでは黒の絹糸、黒の絹糸なんですよ、ここをしっかり聞いてくださいませね植え付けて、おすべらかしに言っていただきます。よく今でもですが、サスペンスで髪の毛が伸びてくるという妖怪ものがございますが、
日本人形とか、
ね、そうです、あれはね、人毛ではないから絶対に伸びてまいりません、絹糸ですから。ただこう二皮で根元を接着してございますが、それが古くなってそこが切れてくる、切れると伸びるとでは大違いでございますので、皆様ここをしっかりとあのお聞きくださいませね。そして、手足一年中たおやかな手足、お手手を作る手足屋さん、そして小道具師さん、ひよおぎとか尺板とか冠とか祭祀とか作ってくださる小道具師さんで、最後にうちは着付け師と申しまして、初代も紺綬褒章をいただくのは着付け師として、二代目も王子褒章をいただいております。そしてわら胴を削りまして、わら胴から襟巻きをいたしまして、袴を履かし、お衣装を塗って、5つ重ねにを着せ、重重ねを着せ、そしてからきのを着せて、お手手をまっすぐにしまして、ここで腕をかいなと申しますが、ここのかい直りをいたします。このかい直りで全ての作者の作風が決まります。うちの場合は、尺板を持つときに少し手の位置を高くして、尺板に書いてある文章が読みやすいように凛としまして、背筋を張っております。ですから少し手の位置を高くして、お殿様は鋭の先から正三角形に、お姫様は祭祀の先から二等辺三角形になるようにいたしております。そして最後には頭を刺しまして、その瞬間このお人形に息吹を与えることになります。集大成のお役目でございます。で、二代目の父も三代目の主人もいつも左手に乗せながら、あんたはんはどんなとこに飾られるんやろな、どんなとこに飾られてもその人を最後までお見守りしてやと祈るような気持ちでいつも送り出しております。
本当に素晴らしい技術がこう集まって最後にね、出来上がっていくということがよく分かりました。そしてそういう祈りの気持ちも込めて作っていらっしゃるということ、素晴らしいことだと思います。
ありがとうございます。
ではちょっとあまり時間ないんですけども、ここで1曲ミュージックブレイクいきたいと思います。朝倉彩30弦で水彩お聴きください。 今夜のゲストは安藤人形店の安藤恵子さんにお話を伺っていますけれども、もう一つね、あまり時間ないんですけれども、五石文化アカデミアというのを今年設立されて、今副理事長としてね、
はい、
いろいろ準備されていらっしゃるということで、はい、少しそのお話もご紹介ください。
やはり全ての文化、五石から始まっておりますので、五石を通じまして、日本の生活文化を彩る伝統工芸や食、そしてサービス産業など幅広い分野で日々このように頑張っている女性たちが勉強会を立ち上げました。そしてそこから発展いたしまして、連携し共有し、皆さんで一緒に楽しみながら新たな文化を創造しまして、次世代へ継承しようとこの会を思い切って立ち上げました。それを京都から日本に、日本から世界に発信していきたく思っております。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
先ほどのお話でも、五石っていうことがね、大事にされてきたという生活の中で支えにもなってきたということをね、感じますが、その流れで今、講座もね準備されていらっしゃるということで、9月19日に第一講座が始まって、はいはい、12月まで毎月第3土曜日にね、
はい、そうでございます。
されますので、はい、皆さんぜひご参加いただければと思います。
ぜひよろしくお願い申し上げます。
まあ、詳しいことは五石文化アカデミアホームページがもうちょっとしたら出来上が
ってきますので、はい、もうちょっとしたら出来上がって、今制作中でございます。
この番組ブログにも詳しいことを掲載しますので、ぜひ皆さんチェックしてください、はい、本当にお忙しいところありがとうございました。本日のゲストは安藤人形店、ひな人形コーディネーターの安藤恵子さんでした。ありがとうございました。
皆様、コロナ禍でこんな時でございますので、こんな時だからこそ、お子様やご家族をお見守りするおひな様やお人形をそばにお飾りいただきたく思います。邪気を払う単色の美しい赤もございますので、どうぞお越しくださいませ。
そうですね、
はい、
ありがとう
ございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。